と、トマルです。
お願いします。まあ、自分やろうと思うのはインドネシアのバリ島における農村観光ということでやっていきます。はい、まあ最初にまあとりあえず狙いをざっとやっちゃうんですが、まあ3つ狙いはあって、この3つなんですけど、まあとりあえず今軽く言うと、バリ島の農村観光政策を通して発展途上国の農村観光政策の現状と課題を考える、現在の楽園バリ、まあ、最後の楽園と今呼ばれるまでなったバリの誕生までの過程を知り、他の発展途上国との違いを明らかにする、で従来の農業システムの脱却における過程での行政取り組みを知ると、でまあ言いますが、多分何が何だかこれだけ言われてもなんかポカーンとしちゃうと思うんですけど、まあ今回それをちょっとずつ噛み砕いてやっていこうと思います。これ、まあ、バリですね。はい、まあ、そもそもまずバリ島とはってなるんで説明すると、東南アジアにあるまあ、インドネシアにある属する島です。で首都ジャカルタにあるジャワ島のすぐ東側に位置しています。で宗教は、はい、まあ、最近イスラム教がすごい増えてきてるらしいんですけど、伝統、まあ、バリヒンドゥっていう宗教がちょっと有名らしいです。
ヒンドゥ教ね。
はい、でバリヒンドゥと言われても分かんないと思うんですけど、バリヒンドゥとはバリ土着の信仰であって、インドの仏教やヒンドゥ教が守護した、まあ、昔ながらというか伝統的な信仰の宗教だと思います。でこういうやっぱり特殊な宗教形態から出てきたところより、やっぱりバリ独特の芸術や文化とかが生み出す元になっているのではないかということに、ちょっと自分でちょっと考えてみたんですけど、はい、さらにバリはもともと今はすごい最後の楽園と呼ばれて、さっきの写真にもあったんですけど、すごい自然が豊かで、なんか水とかもすごい豊富にあってっていうのをみんな想像すると思うんですけど、もともとは砂漠の島であったそうです。でも何年ぐらいかな、結構最近でもないですけど、結構昔に大規模な土地改造によって、なんか北側は水がたくさんあったんですけど、南側には全然水がいかなかったらしくて、それで島の南側に水を巡らせるように川を作ったらしくて、大規模な土地改造によって、でそれによって島全体が今現在のような緑があふれて結構豊かな地域になりました。それによって農業が活発になり、で食料とかがゆとりが持てるようになって、余裕の持った生活を送れるようになったそうです。でこういう条件が重なり、先ほどのバリヒンドゥという独特な宗教体系や、さらにこういう先ほどの土地改造により豊かな生活を送れるということになったことにより、まあ、そういう豊かな生活を送れることになって、農業は1日4時間程度やればもういいそうです。だから他の時間を、だから芸術やその他の文化などの時間に当てられるようになった結果、やはりこの芸能や芸術がやはり発展していって世界的に有名と今現在になっています。でさらに、昔やはりこのバリはどこのかな、オランダの植民地であって、その時からやはりビーチリゾートなど開発がされていて、まあ、世界的な現在観光地となっています。でバリ島の経済収入の半分以上が観光によってのものであるそうです。はい、でそのためバリ島において観光業はやはり半分以上の経済の収入となっていますから、観光業は本当に突出して発展していると言って過言ではないと思います。でここで今回自分が取り上げたいのにちょっとつながって、まあ強引かもしれないんですけど、農村観光においても同様のことが言えるであろうとつながります。で見てもらいたいんですが、これもバリの風景の一面なんですけど、まあ普通に畑があるんですけど、すごいなんか民家の横とかでなんか見ててなんか綺麗っていうか、そんな感じです。でもう一個見てもらいたいんですけど、これは棚田、ライスガーデン、なんだっけ、ライスガーデンみたいな感じで、すごい段々の棚田になってて、見ても分かるんですけど、なんかまあ次の普通の他の発展途上国の写真とかですね、こういうのってやっぱり比べてもらうと全然違うじゃないですか。やっぱこういうので、やっぱこういうとこから 見てもらうと分かるんですけど、やはりバリ島の農業は見せる農業であります。でその他他の途上国の農業は、先ほどの写真もそうなんですけど、やはり生きるための、まあ、生活のためにやっている農業っていうのが、まあ、感じております。でこの違いはどこから来るのだろうかというところで、まあ、最初の狙いに戻るんですが、まあ、バリ島の農村観光政策を通して発展途上国の農村観光政策の現状と課題を知る。で農村観光政策っていうのは、先ほども言ったエコツーリズムで、まあ、持続可能な政策ということで、まあ、現在やはりいろんな国とか、まあ、日本もそうなんですけど結構、まあ、注目されてるやつで、で発展途上国で農業とか、今現在なんか結構最近観光学部で授業とかでよく農村の話とか農業の話とかするんですけど、そういうとこからやっぱりなんかちょっと切り替えじゃないですけど、こういううまいことをバリ島は今切り替えてこられてて、でそういうのをバリ島のその事例をすることで、他の国は今どのような状況にあって、それどうしたらバリ島のようにこのように見せる観光なのになっていけるのかっていうことを考えたいと思います。さらに気になります。はい、最後の楽園とまで呼ばれるようになったバリの歴史やその移り変わりの過程を調べていることによって、他の発展途上国との決定的な違いが見えてくるかもしれない。まあ、他の発展途上国の決定の違いっていうのは、まあ、さっきの写真にもあったんですけど、あのような本当に風景とかも全然違くて、まあ、外から来た人に対して見てもらえる農業とか、やはり普通に生産性とかだけ考えるんであれば、やはりあのようなシステムにする必要はなくて、まあ、普通に広い土地で、まあ、そのまま、まあ、見せる目的じゃなくて生産すればいいの方が、絶対に生産性はやっぱり機械とかも入りますし、そういうふうに、まあ、土地性はあると思うんですけど、いいと思うんですけど、やはりそれをあえてっておかしいですけど、そういうふうにバリのそう今見せる農業になったっていう過程を知ることで、で発展途上国との他の発展途上国との決定的な違いが出てくるんじゃないかと思いました。それで先ほども言ったんですけど、まあ、オランダの植民地ということになっていて、でそれでやはり海外からもたらされた、まあ、文化や何かいろいろ影響を与えられていると思うんですけど、まあ、それはバリへ一方的なものなのか、そのヨーロッパからもたらされたものは逆にバリからオランダとかに与えているものがあるんじゃないかと思ってこういうことをしました。はい、で狙いその2になるんですが、現在の楽園バリの誕生までの過程を知り、他の発展途上国との明らかな違いを、まあ、違いを明らかにするという感じにします。またなりますね。はい、まあ、植民地支配により従来の伝統や文化が強く欧米の影響を受けたであろうバリの観光は、アジアの一国でありながら西洋風のリゾートと地として栄えてきた。これも最初の方から言ってたんですけど、オランダの植民地政策でやはり結構、まあ、アジアの中の一つでありながら結構もうビーチとかやっぱり西洋風のなってて、外国のお客さんとも結構欧米からの人も結構来るんですけど、そういう風に変わってあったんですが、まあ、近年伝統的な文化や芸術を観光の面にしていこうという動きが活発になる、まあ、近年で言っても結構ちょっと前からなんですけど、で今2つの文化が全く異なる新しい文化を融合した新たな文化がバリ島の大きな魅力の一つで、そういうのもあるんですけど、まあ、そういう西洋風のビーチのリゾートがありながら、でありながら、まあ、その現地の伝統的な文化芸術っていうのも最近本当に大事にされ始めてて、でそういうところからやっぱり2つの文化が交流文学論とかですごい学んだと思うんですけど、新しい文化がどんどん生まれてくるっていうのがあって、そういうのが今バリの大きな交流文化論、
大橋先生ね、
大橋先生
交流文学論
交流文化論のでやってると思って、でそういうのでやってて、新たな文化っていうのがすごい大きな魅力となっているそうです。でそういうやっぱり欧米から強く影響を受けた中、まあ、農業っていうのはすごい多分特に大きな影響を受けてたと思います。まあ、植民地にされたそういう発展途上国とかそういう場所っていうのは、まあ、よく聞くのはやはりプランテーション農場とか、まあ、嗜好品をその 先進国の嗜好品を作らされたりとか、そういうところでやはり何かそういう農業とかに変革を持たされたんじゃないのかなと思ったんです、もう思いました、はい。でもそのような暗黒の時代、まあ、格好をつけて書いたんですけど、そのような時代を経て、で現在の見せる農業の形態を作り上げた行政、まあ、行政ですね、ここはこういう作り上げた政府の活動とか、そういうふうに、まあ、その移り変わりに至って その農家の人とかにどのような、まあ、支援であるしろ補助であるしろ、そういうことを行ってきたのかっていうことを調べたいと思っております。で狙いその3が従来の農業システムからの脱却における家庭での政府行政の取り組みを知るっていう感じです。まあなんで、まあ、ここに書いてないんですけど、なんでこのテーマにしようかなって思ったのが、まあ結構前からアジアに対して興味はあったんですけど、で自分の地元がですね、まあ、結構、まあ、農村って言ったら農村なんですけど、すごい田舎にある農業のやつで、そこも結構農業だけだと結構もう成り立たないというか、結構大変な時期にありまして、で観光に取り組んでいこうっていうところがあって、結構そういうのを今四苦八苦してるんですが、でそういうところで、まあ、成功例にないしろ、やっぱり農村観光って今調べたら結構あんまり資料もそこまで出てこなくて、でいろいろと調べてたら出てきたのがインドネシアバリ島ってなってたん で多分あんまりそこまで成功例っていうのはそんなにないのか分かんないんですけど、でバリ島が多分代表的な成功例だと思ったんで、そういうところを知っていったら、まあ、まあ他の発展途上国のためっていうのはおかしいですけど、そういうところにできるし、まあ、国内のそういうところにも提案していけるんじゃないかなと思ったので、はい、やろうと思います。
何の成功例？
その農村観光。
あ、農村観光の成功
例、はい、だったんで、参考文献でさっきあんまり出てこなかったって言ったんですけど、まあいろんな農村観光って打っても全然出てこなかったんで、他のいろいろとバリ島とかからいろんな視点から見ていこうと思ったんで、結構まあ雑食になりそうなんですが、違ういろんな部分から、まあ、農村観光とかいろいろ調べていこうと思います。はい、以上です。ありがとうございました。